ファンキーレタープロモーションズ、クールレタープロモーションズ。このコーナーは毎月第3週目、京都市内郵便局の皆様と手紙で伝える大切さや楽しさをラジオを通して伝えていきます。本日もゲストの方々に来ていただいております。自己紹介よろしくお願いします。
はい、京都岩倉旗枝田郵便局で局長をさせていただいております藤木正弘と申します。よろしくお願いいたします。
はい、京都受楽郵便局に勤めております島垣由紀子と申します。どうぞよろしくお願いします。
はい、島垣さん、そして藤木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本日はお二人とも楽しいお話たくさん持ってきていただいたということなんですけれども、それではまず藤木さんの方からお話聞かせていただいてもいいでしょうか。
はい、前回のこのコーナーでもお話しさせていただきました、6月5日に開催されました岩倉マルシェについてのお話をお話しさせていただきたいと思います。
はい、岩倉マルシェどうなりましたでしょうか。はい、気になります。
6月4日まではいい天気だったんですけども、はい、5日になって曇り空が広がってきまして、お天気心配だったんですけども、はい、公園の屋外でやるということだったので、雨降ったらどうしようかなと思ったんですけども、なんとか5時ぐらいまで雨降らずに終えることができました。
よかったです。
はい、私の近くの、郵便局の近くに、地下鉄国際会館駅があるんですけれども、はい、そこから徒歩3分の宝ヶ池公園の北園で、6月5日に開催されました。その時ですね、今回実は岩倉マルシェというイベント自体は5回目になるんですけれども、
5回目、
はい、はい、実は結構重ねているんですよ、ね、で私初回からお手伝いをさせていただいてまして、うん、でこのイベント自体は、京都市左京区の岩倉地域にあるお店がいっぱい集まって、そこにブースを出したりとか、あとあるいはステージを、組んでいまして、そこで、ステージ出演をしていただいたりとかしていたんですね。で今回は、ちょっと前回まで30店舗ぐらい集まっていたんですけども、いろいろ感染症対策もあって、ね、ちょっと大変だったんですけども、17店舗がなんとか集まってくださりまして、そこに郵便局も今回も出店をさせていただきました。
はい、はい、そうなんですね。
はい、
はい、
でその私の郵便局の京都岩倉旗枝田郵便局の周辺ですね、どんどん宅地化してきていまして、どんどん田んぼが、ね、なくなってきたんですけども、うんうん、それに伴って子供が増えてきているというちょっと珍しい地域なんです。ね、
確かに珍しい。
そうなんです。少子化ってね、はい、どこが吹くかっていうくらいの感じなんですよね。私が通った小学校に至っては、私が通った時って1クラス、2クラス、1学年で2クラスしかなかったんですけれども、うんうん、はい、今5クラス
ある。すごい。
どんどん増築しているんです。
すごい、時代に逆行しているというか、はい、
そうなんですよ。ね、どんどん学校が大きくなってまして、
はい、
でそんな地域のイベントなので子どもたちの参加がすごく多いんですね。
うんうん、
その岩倉地域にも、キッズダンススクールだとかバレエ教室とかがどんどんできてきていまして、その発表の場としてもすごく皆さん人気なんです。
あ、いいですね。にぎわいがどんどん生まれてるんですね。
そうなんです。で、はい、その、今回の岩倉マルシェですね、もちろん郵便局も参加させていただいたんですけども、子どもたちが多いということで、毎回子どもたちが楽しんでもらえるというイベントを、郵便局のブースとして出展させていただいています。
はい、
毎年6月上旬の開催、今回も6月5日だったんですけども、6月上旬の開催なので、前回までは夏に発売しているカモメールとか、
はい、
夏の絵はがきを使って、皆さんに配って、そこで消しゴムハンコを押してもらったりとか、マスキングテープを使って実際におじいちゃんやおばあちゃんに手紙を送ってもらう、そんなブースを開かせていただいていました。はい、今回は少し趣向を変えまして、
はい、
展示と実演をさせていただいたんですね。
どんな実演だ
そう、はい、
展示ね、気になります。
で展示のコーナーは、
はい、
郵便局に関するクイズをパネルで出させていただいていました。
はい、
はい、参加していただ、していただいた皆さんに、パネルのクイズを答えていただいたんですけども、そこで一つ、
はい、
久保田さんに問題を出させていただこうかなと思います。
はい、
そこから出させ
頑張ります。
はい、郵便局で次のうちできないことはいくつあるでしょうか。
はい、
はい、いくつあるかなと。一つ目、引っ越しのお手伝いをする。二つ目、缶詰を買う。
はい、
三つ目、カレーを買う。
うん、
4つ目、自分の写真が入ったオリジナルの切手を作る。4つのうちいくつができないと思いますか。
3つじゃないですかね。
3つできない。 一番最後のオリジナルの切手の話は、ね、前々回前回とお話を、は
い
は
いね、こちらのコーナーさせていただいてからね、
はい、
知りましたけれども、
はい、
あとの3つこれって郵便局ではできないんじゃないですか、
ね、引っ越しのお手伝いとかね、缶詰とかカレーとか売ってるイメージないですよ ね、
全くないですよ ね、 すよね。
実は全部できるんです。
そうです、
うっそ、
全部できるんです
引っ越し、
引っ越しの手伝いね、
は
い、
一番びっくりです、
はい、実は郵便局に荷物を取り扱っているということなので、はいはい、荷物を取りに行かせていただいたりだとか、
そうなんですね、
あとは引っ越し業者さんをご紹介したりとかということができるので、
そうなんですね、
はい、実は引っ越しのお手伝いもできるんです、すごいですね、
すごい、
はい、
これ誰かにちょっと言いたくなりますね
ぜひぜひやってください
あと缶詰を買うとかカレーを買うっていうイメージも、
う
ん
うん、そう
ね、
美味しいんです
か、
はい、美味しいですよ、
どんなカレーと缶詰ですか、
カレーは名前出してもいいんですかね、これ
ねえ
アパ社長カレ ー、
郵便局さんと関係があるんでしょうか、
これはね、うん、でもな関係があるという感じでアパ社長がこう、
うん、
依頼してきてくださったとか、
ね、
広めてほしいという話だったみたいですね、これうん、
面白い、
すごい面白いですよね、
なんでちょっと小腹が空いたなっていう時に郵便局来てもらったらちょっと缶詰とかカレーとか置いてあるかもしれないです
、すごい知りませんでした、はい、じゃあお手紙出す時じゃなくても郵便局行けますね、
面白いものいっぱい売っています、ね、
はい、
はい、
面白い、
はい、あと岩倉マルシェのお話に戻りましてですね、そうですね話が、ね、いっぱい出せる人なんです岩倉マルシェで実演の方、はい、でどんなことをさせていただいたかと言いますと、うんうん、少しレトロなことをしまして、
はい
はい、今となっては懐かしいタイプライター、
タイプライター
見たことありますか、
タイプライター実物見たことないかもしれないですね、
キーボード、あの島脇さんもないですか、年代差を感じますねこれ、
いやいや
ボタンを押したら文字が打たれるっていう、うんうん、昔ワープロのさらに前の世代のものですね、はい、あのインクリボン直接ハンコを押して、インクリボンで転写するというものなんですけども、タイプライターを置いたりとか、あと風浪の実演をしたんですね、はい、風浪っていうのもわからないですよ ね、 どんなもの
か
ね、
はい、実は知らなかったんですけれども、はい、
今回ご紹介させてその、風浪の実物をこちらスタジオにお持ちさせていただいたんですけれども、
はい、見せていただきました、
どうですかこれ実際に、
かわいい
ですよね、かわいい
ですよね、
おしゃれですね、本当に今ねインターネットではシーリングという名前で、うんうん、検索していただくと名前がよく出てくるんですけれども、うん、こちらの実際に封をするという、うん、ローを実際に溶かして封をするという実演をさせていただきました、はい、ブースではね、子どもたちにそのローの色を選んでいただいて、うん、24色ぐらいから選べるんですけども、
はい、
ローの色を選んでいただいて私が実際に目の前で溶かして、
うん、
でそれを封筒の上に流し込んで皆さん、子どもたちにその上からスタンプを押してもらうということをしてもらいました、うんうん、付き添いの、ね、親御さんも初めて見たという声が確かにありました、
うんね、あんまり馴染みがないというか、ね、なんか
アニメと か、 なんかドラマと か、 なんかそういうテレビの向こう側と か、
ね、確かに
本の向こう側とかでは見たことがあるんですけど、うんはい、実物見たの私も初めてです
本当に
そうなんです、全然馴染みがね私たちもないんですけれども、うん、昔今みたいに郵便の、郵便の制度が発達する前、うんうんまあ、島脇さんが前回、はい、前かな郵便の制度の成り立ちをご紹介いただきましたけれども、はい、郵便の制度が発達する前は、自分が書いたよということを証明するためにスタンプに自分の家紋とか紋ですねを押して自分が封したんだよということを証明していたということから来ているんですね、
はい、そういうことなんですね、
はい、で今ではおしゃれということでレトロでおしゃれということで、うんうん、結婚式の招待状とかに押される方もいらっしゃいまして、そのキットも、ね、インターネットで売っているんです、はい、ネット通販で風呂とかシーリングで検索いただくと、うんネットで買えたりとかあと量販店でも買えたりとかするみたいなので、楽しいのでぜひぜひやってみてください、
ね、本当に可愛いです、
はい、でこのね、先ほども、島垣さんおっしゃった通りその漫画やアニメに出てくるということで、うんうん、これタイプライターとか風浪っていうのは実は私好きな漫画アニメがありまして、
はい、
バイオレットエヴァーガーデンというアニメがあるんですけれども、はいうんうん、実は島垣さんご存知だった、は
い、私も好きでアニメ聞いた時に私も好きですってちょっと言ってしまいました、
はい、その影響で今回ブースで、うんはい、そちらを展示させていただくとなりました、
ね
今はもう SNS とかでね、うんうん、文字とか簡単に送れますけれども、こんな温かいものって作れると一緒にいいかなと思うので、うん、ぜひぜひ皆さん試してみてください、
ね、そうですよね。 SNS とかでもメッセージって送れますけど、こうやって封筒が押された手紙が送られてきたら本当に素敵だなって思います、はい、ね、実物も見せていただいてありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、ということで藤木さんありがとうございました。お次はですね、島垣さん、はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。
島垣さん、はい、今回はどんなお話持ってきていただいたんでしょうか。
は
い、
私からはこの6月1日から発売している夏用はがきについて、はい、ちょっとお話ししようかと思って持ってきました、ね、
はい、よろしくお願いします、はい、
久保田さん、この夏用はがきって見られたことありますか。
初中見舞い
そうですね、
ことですよね、
はい、はい、今年はね朝顔の絵入りはがきになっているんですけど、うんうん、初中見舞いとか残暑見舞いに、うん、ちょっと使われたり使いやすいおはがきになってます。
ね、初中見舞い、はい、残暑見舞い、はい、実は私初中見舞い残暑見舞い書いたことがなくてですね。
あ、そうなんですか。
はい、ちょっとも申し上げにくいんですけれど。なのでちょっとね、初中見舞いとか残暑見舞いのことを教えていただけたらなと思っております。
はい、初中見舞いっていうのが、はい、暑い時期に普段なかなか会えない方やお世話になった方の健康を気遣ったり、うんうん、元気に過ごしてほしいとの願いを届ける夏の挨拶状なんですね。
素敵です、
はい、でもなかなか会えないということで、うんうん、この機会に近況報告なども交わす意味合いがあります。
そうなんですね、
はい、でもこの習慣っていうのが江戸時代に生まれたと言われていて、その由来っていうのが、そのお盆に里帰りする際に、うんうん、直接こう品物を持って、で祖先の霊に捧げていたことによるんですけど、うんうん、江戸時代になるとお世話になっている人全般にこう物を送るっていう、渡すっていう習慣になっていきました、う
ん
う
ん、
で遠方で訪問できないお宅には飛脚便を使って贈り物や手紙を届けていたものが、うんうん、明治6年のその郵便制度の発達とともにこう贈答の習慣が簡素化されて、こういった夏のおはがき挨拶状を送る習慣になっていって、大正時代に現在の初中見舞いという形が定着したそうなんです、
うんうん、そうなんですね。確かにいつから始まったんだろうって思ってたんですけど、
そうですね、なんかもう当たり前のように、ね、なんか夏に、
確かに
初中見舞い書くみたいな感じだったんですけど、ね、うんうん、ちょっとこういう由来が、う
ん、そんな由来があったと。
そうなんです。
ありがとうございます、
は
い、
でよくね、はい、この夏のおはがき販売してても、お客様から、うんうん、初中見舞いと残暑見舞いっていう名前が2つ、はい、あるんですけど、うん、これいつからやろうっていう、うん、お声とかを聞くんですけど、はい、この初中見舞いと残暑見舞い切り替わるポイントが、うんうん、暦の立秋、
立秋
がポイントになりまして、だいたい8月8日
8月8日
に、切り替わるっていうか。あ、
そうなんですね、はい、思ったより早いですね。
そうですね、昔はちょっと涼しかった
か、
旧暦やと ね、 ね、
確かに
涼しかったのかで、初中見舞いがだいたい7月から8月な7日頃で、残暑見舞いが8月8日頃から、8月末までっていうのが残暑見舞いって、うんうん、
なるほど、
言われてるんですね。
そっか、じゃあ初中見舞いを出そうって思ったら、はい、ちょっと急がないとダメなんですね。こう、
そうですね、
もたもたしてたら残暑見舞い、残暑見舞いでもね、いいとは思いますけれども、
初中見舞いで来たものを残暑見舞いでお返しする、やっぱりこう元気ですかっていうお手紙なので、それに対して元気ですよっていう形で、
そういうことなんですね、
はい、送ったらね、やっぱり、うんうん、会話じゃないですけど、
素敵です、
ね、ちょっと夏なんで、うん、夏休みとかでね、どっか行ったりとかしたら、うんうん、そういうどこどこ行きましたとか、うんうん、こんなことがありましたっていう、ね、近況報告もできたら素敵ですし、
うんうん、本当にそうですよね、
はい、
私も書いたことないってさっき言ったんですけれども、はい、今回せっかくね教えていただいたので、
うん、
おじいちゃんとおばあちゃんに今年は初めて書いてみようかなって思います。
喜ばはると思いますよ。
ね、お手紙よく出される方ということで、ねぜはい、お話しいただいたんですけども本当に喜ばれると思いますし、うんうんね、なかなか年1回のご挨拶だけ、うん、年賀状だけだとちょっと寂しいなって思う方、うんうん、ぜひぜひ初中見舞い出していただいて、ね
はいうん、私の周りでもあの大学生のお友達でも、うん、あの年賀状は出すけど初中見舞い出してるっていうのはあんまり聞いたことがなかったのでちょっとこれを機にね私も書いてあの周りにも広められたらなと思ってっております
なかなか LINE だけだったら、うんうん、こう LINE でちょっと間が空くとなんか急にこう LINE したらえってなられるかなって思うかもしれないんですけど、うん、一応まあ初中見舞いっていう、うん、こうそういう送る意味合いがあったら、うん、
確かにな
んかちょっと久しぶりの人とかにも、
うん、送りやすいですよね
送りやすいですし、
うんうん
ね、ぜひ送ってみてもらったら、
はいはい、ありがとうございます送ってみます
はい
、はい、そしてですね初中見舞いの夏はがき の,、はい、の時期ということでお知らせもそれに関する ね,
そうですね
持ってきていただいたということなんですけれども、
はい、郵便局ねいろんな、コンクールとか大会っていうのも実は、はい
うんうん、
主催っていうかしておりまして、
コンクール、
まあ、これ子どもたち対象だったりするんですけど、はい2022年度はがきでコミュニケーション全国発表大会っていうことでまあ、郵便局その小学校に行って出前はがき の,、うんうん、あの書き方の出前授業、
うん、
体験教室などもしていますので、ねまあ、そういった、まあ、実際にやり取りされた心温まる手紙の発表の場となることを目的としてこういった大会も主催してたりとか、
はい、
手紙作文コンクールって言って夏のはがきとか、うんうんまあお手紙の絵手紙とかはがき作文とかのコンクールとかもしておりますので、うんうん
はい
郵便局にいてもらったらこういう大会とかもあるので、うんうん、ちょっと聞いてもらったらと、
はいね、確かにこういうコンクールとかを、ね、きっかけにお手紙を書く機会にもなりますしね、
はい、
いいですよね、はい、ありがとうございます、はい、ということでですねはい、今日も島垣さんそして藤木さん楽しいお話たくさんありがとうございました
ありがとうございました
ありがとうございました
はいということで、本日は京都受楽郵便局から島垣由紀子さん、京都岩倉旗枝郵便局から藤木正弘さんに来ていただきました島垣さん藤木さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました
それではここで一曲お届けしたいと思います京都市内郵便局の藤木さんがリクエストしてくださいました先ほどのお話の中にも出てきましたがアニメバイオレットエヴァーガーデンの主題歌ですトゥルーでシンシアリー